ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月8日、若年層に対する拉致問題の広報・啓発を強化する取り組みの一環として、東京都内で拉致問題に関する中学生サミットが開催されました。当日は全国の都道府県および政令指定都市教育委員会から推薦された67名の中学生が東京に集まり、拉致問題について学び、拉致問題を同世代、家族、地域の人に自分ごととして考えてもらうためにはどうしたらよいか、グループ協議、全体交流などの活動を通して議論を行いました。今後このサミットに参加した中学生が自ら拉致問題を主体的に考え、拉致問題の啓発についての取り組みを支えるリーダーになるとともに、全国各地での拉致問題啓発に関する多様な取り組みが一層促進されることが期待されます。このサミットには林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣も出席し挨拶を行ったほか、拉致被害者横田めぐみさんの弟で家族会代表である横田拓也さんから講話もいただきました。本日はこのうち横田拓也家族会代表の講話の一部をご紹介します。それではお聞きください。
私の姉めぐみはですね、家庭の中で本当に明るくて頼りがいのある明るいお姉さんでした。友達からも私からたち家族からもみんなめぐみちゃんめぐみちゃんと呼ばれていた、とっても仲のいい兄弟家族でありました。私の目線から見るとめぐみはひまわりのような明るい女の子でした。色に例えるとオレンジや黄色の、そんなお姉さんでした。スポーツも読書も勉強も大好きで、とにかく何事に対しても前向きなお姉さんでしたけども、そんな姉が北朝鮮が主張するには自殺をしたんだということを言ってるわけです。到底考えられません。そんな明るい頼りがいのある将来を明るく捉えていためぐみがですね、自殺するなんてことは考えられないわけです。もしめぐみに拉致事件が起きていなければ、いつも思いますが、どれだけ自由で豊かな時間が持てただろうということを思います。社会貢献、自己実現、皆さんと同じように中学1年生でしたから、高校に入る、大学に入る、恋人ができる、就職する、お子さんを授かる、いろんなことができたはずだと思います。今の夏休み期間ですから、駅や空港に行くと制服の子供たちもいるし、ジャージを着てこれから試合に向かう子供たちを見ることが多いですが、同じように拉致がなければこうした当たり前の友達とのつながりや日本での暮らしっていうものができたんじゃないかなってことをいつも思います。そして皆さん方が例えば夏の風物詩って何だろうって思い起こしたときに、例えば夏は花火が上がってたよねとか、家族で例えばスイカ食べたよねとか、友達と出かけてアイス食べたよねって、中1、中2、中3の頃でもそういった思い出って持ってると思うんですが、めぐみは同い年頃に拉致されてから13歳までの記憶があるにしても、それ以降の日本の暮らしこうだったよね、家族と旅行行ったよねといったような当たり前の自由を奪われたまま帰ってこれない、 私たちの救いを待っているというか、どれだけ重たい気持ちいるかということをぜひ考えてほしいなと思ってます。事態が一変したのは2002年9月にですね、平壌で行われた日朝首脳会談です。初めて北朝鮮側が日本人拉致の実行を認めたわけです。それまでは公式非公式水面下の交渉を問わず、日本サイドが北朝鮮側に対して拉致事件のラの字でも出そうものなら、そんなことはしてない、この交渉はもう終わりと言ってテーブルを蹴って交渉決裂、そんなことが何度も繰り返されてきたのが実態です。ところがその日朝首脳会談で初めて北朝鮮の当時の金正日委員長がですね、日本人拉致の実行を認めたわけです。日本国内中がひっくり返ったわけです。本当にそんなことをしていたんだ、家族会の人たちが言ってきたことは本当だったんだって、13歳の子供が拉致されるって本当なのか、そういう怒りと疑問がぐるぐる回って日本中がひっくり返ったのが2002年の9月のわけです。ただそこでめぐみが北朝鮮に拉致されたことが分かったわけですけれども、必ずしも彼らが答えてきた内容というのは私たち少なくとも横田家にとっては喜ばしいものではありませんでした。4人生存8人死亡、1人未入居、入ってきていないということを言われたわけです。その死亡とされた中にめぐみが入っていたわけです。その後もですね、めぐみが自殺したという情報と、さらにその後もですね、めぐみの遺骨と称するものを日本政府を通じて私たち家族に提示されました。受け取りますかと政府サイドから言われました。私たち怒りました。受け取れるわけがないじゃないか、あれだけ前向きに生きていためぐみが自殺するわけがないと、直ちに DNA 鑑定をして真実を突き詰めてほしいと言って、約1ヶ月ほど時間を要して暴き出した答えというのが他人のお骨だったということです。北朝鮮は13歳の子供を拉致した挙句に、北朝鮮国内のどなたかのお骨を、もしくは尊厳を愚弄する形で私たちに道具として使ってきて、私たち横田家日本国民を騙そうとしている、それが私たちが向き合っている北朝鮮の本当の姿なんだということをですね、分かってほしいと思っています。私の母は今89歳、今日も元気で暮らしていますが、縁起でもありませんが明日は元気じゃないかもしれないんです。2002年の首脳会談の後に5人の被害者が羽田空港に降りた飛行機のタラップから降りてきた時に、家族や知人と抱き合った姿、この同じような姿をめぐみと母早紀江との間で本当に実現させてあげたいと思ってます。よくいろんな方からめぐみがもし帰ってきた時に、拓也さんは何をめぐみさんに最初に言いますかってことを聞かれることが多いんですが、私はめぐみが帰ってきた時にはまずごめんなさいとしか言いようがないです。お帰りという言葉の前にごめんなさいと多分言うんだろうと。私は今日も含めてやれることをやっています。声に出すべきことは声を武器にして戦っていますが、それでも国民の一人の立場として言えば、47年間も帰国させることができなかった、自由のない中で地獄のような中でなんで助けてくれないんだろうっていう、その辛い時間を恵みに与えてしまったことは、まず家族の立場よりも前に国民の一人としてごめんなさいと謝ってから、それから恵みと抱き合えれば抱き合いたい、母と抱き合わせてあげたいと思っています。私の父茂は残念ながら他界してしまって、まあ、マナ娘と再会することはもう父はできないんです。ただ母は高齢ではあっても会えるチャンスはあります。母の唯一の小さな夢は、青い空で草原に二人で寝そべって、空に浮かぶ白い雲を見ながら、めぐみちゃんやっと自由になれたねっていうことを言いたい、それだけが夢だって言っています。本当に簡単なことなんですよ。今この会場の外に出て今すぐ私たち誰もができることなんです。その簡単なことができないことが大きな理不尽な人権問題、拉致問題なんだということを分かってほしいと思っています。私は去年のこのサミットでも同じことを言ったんですが、コロナ禍前にこの活動で訪米した時に、こうしたセミナーで米国在住の男性の方が手を挙げて発言されたことを今でも覚えています。ものすごく的いる発言でした。この人権問題で拉致問題で一番悪いのは北朝鮮であることは言うまでもないと。ただ何でもできるこの自由な国で生きている私たちが何もしないことは同じように罪深いんじゃないかということをその男性は発言されていました。ものすごく真実をついていると思います。私たちは民主主義で声を武器にすることができるんです。一人一人が意思表示ができるんです。表現の自由が与えられているんです。同じ国民、 が拉致されて助けを待っているんです。声なき声に耳を傾けることができるんです。それをなかったかのようにすることは、私たちがもしかしたら罪に当たるかもしれない。私たち同じような家族、自分だったら助けてほしいんじゃないかって考えたときに、何をする必要があるか、どういう行動をする必要があるかということをぜひ考えてほしいと思っています。私たちは絶対に諦めません、負けません。声を武器にして戦い続けますので、どうかこの問題あらゆる角度から関心を持っていただいて、全員が帰ってくるまで一緒に戦ってほしいと思っています。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ヴィレッジシンガーズで亜麻色の髪の乙女をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ヴィレッジシンガーズで亜麻色の髪の乙女をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。